この間のアテルイクラブ、
はい、
データはまだですか？
データ、すぐ送りますね。じゃあ今編集しようとして、
うん、
途中で止まってます。すごいその学芸員の方が多分周りのことを気にして、このまま話し続けて大丈夫ですかって10分に1回ぐらい言うんですけど、そこポッドキャストにするときにカットしようと思って今そのまんまになって途中で止まってます。
それあれじゃん、なんか俺が確か6話かなんかで初めて遠野物語の話を宮本さんにした時みたいな。
いや本当そうそう、まさにそんな感じ
です。このままでいいんでしょうかみたいな。
なんかもう話し手がすごい不安になってる状態がずっと続いてたみたいで、でも僕すごいちゃんと、うん、でも相槌してとかこういろいろ聞いたりしてたんですけど、なんかすごいすごいこう不安ながら会話してくださってて、うん、そうなんです。
いやでも気持ちわかりますよ、なんかそういう歴史とか民族学の話をしてるときになるべく柔らかくわかりやすく話そうと思ってもね、なんかその関心持ってもらえてるかどうかって不安ですか？
いやそうなんですよね、なんかどこまでを知ってくれてるんだろうこの人たちはみたいなの多分探り探りやってるから、
うん、
そうですよね。なんかすごいアテルイに名字があって、大墓の君とかなんかもう一つこう違う名字があったんですけど、うん、そのなんとかの君みたいなのって皆さん聞いたことありますかねみたいなところも、なんかこう、うん、例えばなんとかの君、なんとかの君とかよくご存、なんかよく聞き慣れてるかと思いますがみたいな話自体がいや聞き慣れないですねみたいなところでどんどん話をしていくのですごい多分不安。
聞き慣れるかどうかっていうか、普段言わないけどさ、浴衣の大君とかさ、なんか教科書では出てくる、
ね、はいはい、そうですね、なんかなんとなく聞いたことはあるかもぐらいはあるかもしれないですけどね、うん、そうなんですよ、ね、はい。でもぜひ配信できるように一応編集、その編集をもう進めているので、うん、そっちの方もまず洗いっていうかそのまんまのやつを一回送ります。
わかりました、
はい、
いやアテルクラブめちゃくちゃ関心あるんでお願いします、は
い、いやありがとうございます。
でね、今日なんか久々に僕もですね、
はい、
溜め込んだ自分の好きな話を今回のテーマにしたい
な。はいはいはい、
またしてもね、またしても遠野物語なんですけど、
ね、おおすごい、まだ溜まってるんですね。
まだ溜まってる。やってもいいですか？
いやぜひお願いします。僕もやっと最近興味が持ち始められてるので、
うん、あ、よかったです。メディアヌップ。こんばんは、佐々木です。
こんばんは、宮本です。
はい、メディアヌップではですね、シーズン2あたりから徐々に遠野物語を題材にしたシリーズとか、
はい、
あとは単発で例えば森内小雪さんとかゲストに出たり、富川さんゲストに出る回なんかで、遠野物語の夜っていうイベントを今年の6月にやったので、その様子とかを配信なんかをしてたんですけども、今回また改めて宮本さんと遠野物語について話したいなと思ったんですけど、一応きっかけがありまして、
はい、
メディアヌップもねちょっと一役買ってはいるんですけども、私とあとは私が立ち上げた遠野 DAO で作っているゲームオブザロータス遠野原連単という NFT コレクションの作品があるんですけども、
はい、
まあ、それの続編を作っていまして、
うんうん、
でもういよいよ完成、リリース間近っていうところ
です、ね、おーすごい。
もう去年からね宮本さんには手伝ってもらって、
はい、
その始まっていく瞬間を宮本さんを見てたと思うんですけど、
そうですね、すごい、もう第2弾すごい
です
ね。
もう1年ですかね、ちょうど1年
1年、そっか、そうですね、
もともと続編ありきで作ってたので、
はい、
急に作ったわけじゃなくて、最初にこう残しておいた伏線というか設定みたいなものをちゃんと生かしてやろうとしてるんですけども、
うん、
あれ作品に遠野原連単って入ってることからも分かるように、こう遠野物語をベースにして、
はいはい、
でそれをいろいろ発展させてる作品なので、
うん、
あれを作るときに僕めちゃくちゃ資料読んだんですよ。
いやそうですよね、なんかだってすごいストーリー性が本当にしっかりしてますもんね、しっかりあって、
そうそうそう 何かって言ったら、あの遠の物語ってよくあのね、宮本さん本当に初めての遠の物語やったから分かると思うんですけど、
はい、
119話の断片的なお話と、
はい、
299話の、
いやそうなんですよ、
追加の増補版エピソードがあって、はいはい、で全体が一本のストーリーじゃないじゃない、
そうですね、
バラバラのお話じゃん、
はい、
でみんなそういうものだと思って100年以上読んでると思うんだけど、
うん、
実はあのバラバラに見えるストーリーの後ろに背後に一本ストーリーがあって、
はいはい、
その多くが失われてしまったがゆえにバラバラにしか読めてないんだという設定ね、
うん、
あこれ、はいはい、今設定ですよ、
はい設定、はい、
うん、でゲームオブザロータスっていう作品はその本当にあった根っこに流れてる一本のストーリーを発掘していくっていう作品なんですね。
はいはい。
そうそう。だからもう、まず、その、まず、基本的にはフィクションなんだけど、フィクションを名乗る前に、ノンフィクションの部分っていうか、ノンフィクションっていうか、まあ、研究、
はいはい、
事実と分かることに関しては調べ尽くさないと。
いや、そうですよね。
その向こう側に行けないんで。
はいはい。
やったんですよ去年から、
はいはい、いやすごいな、すごい量っすよね本当に。
でね、もともと二十歳ぐらいからこの世界ハマり始めて、
はい、
まあ、本棚で言ったらね、例えば1段に50冊入るとしたら、はい、2段ぐらいもともと100冊ぐらいですよね、はい、20年ぐらいかけて読んだやつが去年1年で200冊になったんです。つまり追加100冊分を1年間で読んだみた
いな
感じになりまして、
はいはいはい、すごい。
それね、どういう状態かっていうとね、もう Amazon のマーケットプレイスで古本ガンガン注文するのみならず、
はいはい、
Amazon のマーケットプレイスにない本って、あの日本の古本屋っていうサイトで、神保町にある、あの、まあ、日本中にあるかな、あの古本屋さんから個別に取り寄せたり、
はいはい、
それでもないものはあの博物館からの通信販売で取り寄せると
はいはいはい、
で僕遠野の博物館行った時に、遠野の博物館ってすごい量の研究本出してるじゃん。
そうですね、
玄関のところというか入り口のところにすっごいあるじゃん、
置いてありますね、物販スペースのところに。
であれを僕遠野行って帰る時に紙袋に詰めて、パンパンに詰めて行くわけ。
確かにあそこだけでも十分 50冊ぐらいありそうとか見た目で言ったら
50なんてもんじゃないの、
もんじゃない、あ、もっとあるんですか、
すごいよ。
そうなんだ、
うん、で俺どうやってるかっていうと、あそこの書籍ってあの遠野物語研究所とか遠野常民大学とか、はい、いくつかの団体とか、あとは遠野博物館そのものが出してるもの、
うん、
あのレーベルがいくつかあって、
はい、
それウェブサイトに行くと PDF で過去に出したやつが各レーベルごとに何十冊かあるんだけど、
へー、はいはい、
それ全部プリントアウトして自分が過去持ってるやつとか展覧会の展示でもらったやつとか、あとは展覧会のパンフレットとか、
はいはい、
そういうの全部こうチェックつけて持ってないのを洗い出してだからそのマジマジなのよ、その本当に100冊200冊増えたっていうのは本当に文字通りこう増えて、
はいはいはいはい、
で帰りの新幹線これ袋穴開くんじゃないかぐらいの指ちぎれそうな重みなわけね
すごいっすね。
そう、そんなことまでして読んだんだけど、
はい、
ほぼ1年間そこで学んだことをメディアヌープで黙ってたんですよ。
はいはいはい、全く そんなに出てこなかったですね。まあ本当にその小雪さんたどった時とかちょこっと出たりは多分してるのかもしれないですけど、うん、
いや小雪さんもねめちゃくちゃ読んでると思うんだけど、まあ、
はい、
なんか楽しくおしゃべりしましょうっていう時はあんまりそんな話しないんだけどそんな話しないんだけどさ
はいはいはい、
いやなんかね、宮本さんが本当に初めてのこの物語を読んで覚醒して、はい、なんと当てるにまで興味が出てきたと聞いてい
やそうなんですよ、進歩っていうか、そうなんですよ徐々にそういうことにもちゃんと興味を持ち始めてるので、
いやでもね、年取るとそういうことで興味出るんですよ。
そうですね、気になりますね。でもそれすごいですね、100冊読むって。でもだって佐々木さんって他の本も読んでるじゃないですか結構。
うん、でも去年に関してはもう半分以上、もうそればっかりですね。
すごいな、遠野物語本。どこまで、でもそれこうない本を調べるっていうのも遠野物語で検索して出していくんですか、もうそれともこう柳田国男とか、なんか範囲をどんどん広げてって見つけるのか。
あのいいご質問ですね。あの研究所って大体 誰かの研究の後を継いで、その足りないとこを補ったり、
はい、
影響を受けたとこをさらに深掘りしたり、あるいは反論したりっていう、そういう連鎖反応があるっていうか、
はいはい、
なので独立して存在してる本ってほとんどないんだよね。なので必ずある本を買えばある本に言及していたり関連文献で載っていたりするので、そういうので調べてい
く、はいはいはい、
あともちろん検索ね、検索も便利ですけど、タイトルにそういう名前が書いてないことも多いんで、
そうですよね、
うん、そういうのやっていくんですけど、でそういうのをいろいろこう読んでいくと、一冊一冊は別々のことを書いてるんですけど、なんとなくこう自分の中にこう関連性ができてきて、このあたりを掘り下げたら面白いんじゃないかなっていうのがあたりができてきて、
はいはい、
それを今回のゲームオブザロータス第2弾でタイトルが塔の大正殿っていうんですけど、そういう作品にしようと、この時代にしようと、
はいはいはいはい、
こうやってたんですけどね、もう楽しかったですね。もう終わこの作業がね、こう今リリース間近なんで、
はいはい、
今年終わりに差し掛かってるっていうのはもう寂しいですね。楽しかったんで。
すごいですね。でもリサーチにほぼ1年で、まあ、そこからあとじゃあ結構じゃあ今年になってから実際のその制作に入ってきたっていう感じなんですかね。
うん、もちろんです。あの3ヶ月ぐらい前からですね、実際には3ヶ月ぐらい、
はいは
い、いや僕あの年の頭リンゴ作ってたんで、
ね、あそうだそうですね。本当にずっと何かしら作ってるな。
何かしら作って、
会社も作りましたしね。
会社も作って
ね。そうですよね。
いやでね、でこれ読んでるうちに、
はい、
あの僕なんかあの新説を思いついたんですよ。
はいはい、新しい説。
そう、
はい、
誰かが言ってたのを僕言ってるわけじゃなくて、あこれこういうことなんじゃないかと思ったことがあって、
はい、
それちょっと話してもいいですか。
はいはい、聞きたいです。
あの塔の物語が出たのって、あこれ以前だったら質問しなかったけど今なら答えられそうだから聞いてもいいですか。
はい、大丈夫かな。やばい、めちゃくちゃ怖いですけど大丈夫かな。はい、
塔の物語が出版されたのはいつですか。
1910年。
そうですね、
はい、
明治ですね、1910年、
はいはい、
でこの時代になんでこういう作品が生まれたのかとかって、
はいはい、
やっぱりいろんな人がこう書くんですよね。
うん、
で今学校なんかで習ったり、あるいはパッと検索した時に出てくるのって、
はい、
日本民族学の父とか、あるいは最初の本であるみたいな説明があると思うんですけど、まあ、当時民族学っていう学問自体がないから、
うん、
あの佐々木紀善も柳田国夫もそういうものだと思って書いてないわけなんですけど、
はいはい、
でも実は同じような本というか同じような流れっていうのがあのドイツでもあのイギリスでもアメリカでもなんかあるんですよ。
うん、
だいたい19世紀の終わりから20世紀の頭にかけて、はい、その国に伝わる言い伝えでしか残っていないお話を集めて残しておこうっていう運動が世界中で起こるんですよね。
はいはい、
これなんか不思議でしょ。
そうですね、日本だけじゃないって、日本だけじゃないとか、その塔の物語だけじゃないですね、
う
ん、
そうだけじゃなくて、じゃあその時すごい広い引いてみた時に何が起こってたかっていうと、
はい、
国民国家っていうものができて、
うーん、
世の中が近代化していくってことがなんか起こってたんですよ。
はいはい、
国民国家っていうのはそれまでなんていうか国民主権の国家、あのそこに住んでる人が例えばドイツとかイギリスとかなんか固有の領土と固有の民族固有の宗教みたいなものをなんとなく幻想的に持って、
はいはい、
俺は何々人だ、俺は何々人だっていうふうにこう認識する、
うん、
俺は日本人だとか俺はドイツ人だとかねっていうのが誕生したのが、まあ、その19世紀終わりとか、
はいはい、
2世紀頭とか、まあ、順番にねどんどんどんどん近代化とか国民国家ってこう世界中にできていくわけですけど、うん、その最初の瞬間なんですよ。
はいはい、そっか、その頃なんだ。
でもあまりにも当たり前すぎて はあそうですかみたいな、
もうそうですね、
もうさ歴史の教科書を読み上げられてるような感じに今もう なってしまう、
はいはいはいはい、そうですね。
じゃあだからその前の状態の想像は難しいと思うんですけど、
はい、
その前の人たちはどう言ってたかというと、
はい、
例えばあのどこの国民国家でもどこの国民でもない人、つまり移動するジプシーみたいな人たちがなんていうふうに言うかというと、あのどこに行くのって言った時に、
はい、
どこと国の名前を言ったりしないんですよ。あなた今からどこ行くのとか、あイギリス行きますとか、あのスペイン行きますとか、ギリシャ行きますとかじゃなくて、誰々に会いに行くっていうんですよね。
はいはい、そこ場所じゃなくて人になる、
うん、あるいはどこどこに住んでる人に会いに行くっていう、
うん、
思えば当然ですよね。なんか目的があって、
はいはい、
何々をしに行くとか誰々に会いに行くとか、なんかそういうふうに自分を中心に認識してる世界なんだけど、でも国民国家になるとあのドイツに行ってくるとか、
はいはい、
国から言うじゃないですか、
うん、そうですね。
なんかそれってなんかある時からできた、なんかこっからここはどこどこの国で、あなたは何々人で私は何々人でみたいなことできるんだよね。
はいはい、
でそういうのがこうできていった時に不思議と、あじゃあ自分はその土地、その民族、その宗教、あるいはその辺りに住んでる人としてなんか固有のアイデンティティみたいなものがなんか欲しくなる。
なるほど、はいはい。
でそれに応えるのは一つは歴史なんだけど、もう一つが民族学っていうか、うん、
はいはい、
歴史ってこう文章で残ったこう生史っていうかね、
うん、
あれだけど、それとは別になんか昔の人たち、自分のご先祖様がどういう暮らししてたかな、はいはい、気になってくる。でそれがこう私たち同じ暮らしをしてた仲間なんだっていうふうに、そういう国民国家の連帯感を作るなんか一個の作用があるんですよ、
ね、はいはい。
でもちろん柳田国男とかはそういうことを考えて始めたわけではないんだと思うんですけど、
うん、
大きい流れとしてもうどこでもそういうことが起こって、はいはいはい、今から150年ぐらい前から100年ぐらい前にかけて、でなんかそういうふうに考えるとなんかその誕生の瞬間にある遠野物語をこうなんかいろいろ掘り下げるっていうか、その読んだり関連書籍読むっていうのは、
はいはい、
今自分たちが当たり前だと思って暮らしてるこう国民国家みたいな中に生きてる自分たちと、
うん、
なんかそれ以前の自分たちのこうちょうどこう変わる瞬間にある
本、そうですね、はいはいはい、変わり目、時代の変わり目ですもんね。
そうそうそう、だから今当たり前だと思ってることはね、当たり前じゃないっていうねヒントがねなんかいっぱいあってね、それがまずね面白いですよね。
へえ、なるほどな。確かにそもそもその確かに国民国家、まあその社会のその仕組みみたいなのが全ちょっと違う、ちょっと違うというか僕たちとしては前提としてあるものがなかった頃の話がまさに遠野の物語、
うん、
だったり、その頃作られてるそういう、まあ、民族学の本だったりする、
うん、あとはその遠野物語自体はその時の当時の話が書いてあるから、
はい、
でね、当然ながらすでに江戸時代終わって明治になっているから、
そうですね、はいはい、
もうその昔の話ともう変わってしまった、変わりつつある、
あそっかそっか、はいはい、
その瞬間が両方入ってるんですよね。
うーん、
特に遠野物語周囲だとあの飛行機が飛んでくる話なんかも出てくるから、完全にそこまで来ると現代だなって感じがすると思うんだけど、
はい、確かにそうっすよね。でも書いてる時はそれこそ鉄道もなかったって柳田国男言ってましたもんね。
そう、あの1908年には鉄道なくて、なんか1912年かな、は
いはい、そうですよ ね、
出版後数年で鉄道ができるから、もう最後、もう
本当できる前の、
そう、蒸気機関車が山とか峠を切り裂いていく最後の瞬間、
はいはいはいはい、いや本当にすごいっすよね。なんかそのタイミングでできてるっていうのもまた、
そう、それでね、なんかでそう思うとね、
はい、
で僕はどこが親切かというと、今まだ
そうですね、
親切を喋ってなかった
はいはいどこに行き着くんだ、はい、
どこに行き着くかと思ったらね、
はい、
大体今から100年ぐらい前に書かれた、
はい、
幻想小説っていうのがイギリスにあって、
はい、
有名なのだとあのロードダンス絵にっていう、
うーん、
うん、ロードは何々教ですね、はい、あの貴族のというか、日本語で言うと男性に教なんだけど、うん、まあそのまま読むとロード男性にっていう貴族の作家がいたんですけど、
はい、
で100年前の幻想小説とかファンタジー小説なのね。
うーん、
で100年前っていうと、まあ、100年って人時代だから随分昔だなと思うんだけど、
そうですね、
一方でロンドンに住んでる人たちはもう株のやり取りをしてたわけ。
へ
え、株のやり取りっていうか、あの新聞を読んでその世界中の情報を得て株式の売買をするみたいなことだから、もうグローバル化が進んでるわけですね。
うん、
なので思ってる以上に情報社会だし、はい、思ってる以上に科学が進んでるんですけど、
うん、
その中であえてどんどんどんどん近代化していく、科学が広まっていく、情報通信技術によって世界がちっちゃくなっていくときに、あえてそれにこう対抗するように、
はい、
すごいピュアなファンタジー小説を書くってムーブメントがあったんですよ。まあそれをリードしてる人なんですよね。
はいはい、
日本でいうと荒俣宏が翻訳をしたり、影響を受けた作家には稲垣太郎とかいるんですけど、
はいはい、
それを読んだ時に、あ、これって佐々木貴善とか柳田国男がやってることとちょっと似てるなと思ったんですよ。貴善とか国男がその前の時代の話を民族学という手法で人の話を聞きに行くっていう方法を取ったのに対して、ロード・ダンセーニとかは地域に伝わる妖精とか、
はいはい、
あのそういう話を使って幻想小説を作ったんですね。ファンタジー小説、その近代化してる世の中の、
はいはい、
だから結構状況は似てて、片や民族学、片やファンタジー小説なんだけど、あ、似てるなと思ったら同時代の人だったんですよね。
はいはい、
あ、僕その同時代の人だから読み始めたんじゃなくて、
そうか、
僕ファンタジー小説とか好きだから掘り下げてって古い方に行ってったら、まあ、ロード男性に行って、あ、これ貴善と同じ時代の人だと思って、
へ
ー、でねでねっていうかね、で、あと一個有名なとグリムドアとかね、そう、ドイツの グリムドアもあの同じことだと思うんですけど、同じようなことだと思うんですけども、
うん、
でそうしてった時にこういうことを思ったんですよ、
はい、
指輪物語とか、
はい、
ロード・オブ・ザ・リング小説とか映画で有名な指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングの、
はい、
あの原作者 J.R.R. トールキンっていうイギリスの作家なんですけど、うん、J.R.R. トールキンって指輪物語、あれどうやって作ったかっていうと、
はい、
そのヨーロッパに伝わるいろんなこうホビットとか、
うんうん、
エルフとか妖精とか、
はいはい、
いろんなそういう伝説とか、あるいはこういろんな言語、
うん、
あの言語学者だから、すごい自分でエルフ語とか作っちゃうような人だから、
はい、
あのそういうとんでもない知識を持った人が作ったファンタジー小説なんだけど、
うん、
あ、これって柳田国男と水木しげるを合体させたような人だ
なるほど、はいはい、
まあ、もっと言えば佐々木貴善とロード男性には合わせたような人だなと思って、
はいはいはいはい、
その歴史とか民族にめちゃめちゃ詳しい上に、
うん、
その上でさらに創作を
する、創作をする、そうですね、
受け取りやすい、
はいはい、
でそう考えると、なんか柳田国は佐々木貴善遠野物語みたいなものと、そのロード男性に J.R.R. トールキン指輪物語みたいなものって、なんか別なものだなと思ったんだけど、
はい、
時代的には同じ頃から始まってて、まあ、イギリスの方がね、近代化とか国民国家になるのが早いから、日本よりちょっと早いんだけど、
はいはい、
ほぼ足並みを同じくしてそういうものが出ていて、で最後フィクションにまでなってるみたいなものを、
はい、
僕の読書宇宙の中で一体化したんです。
はいはいはいはい、
だから今僕の本棚には遠野物語とロード・ダンセンと J.R.R. トールキンが混ぜこぜになって並んでるんですけど、
はいはいはいはい、確かになかなかそんな本棚見たことないですもんね
そう、僕の新説ってのは今言ったキーワードってのがなんか同じ箱の中に入る、同じボックスに入るもんなんだっていうことと、
はい、
その上であのゲーム・オブ・ザ・ロータスがやってることっていうのは、
はい、
歴史とか民族みたいなものの自分たちが暮らしているものの中をこう手探りでこう調べつつも、
はいはい、
それを最後まとめるときには一つのフィクションというかファンタジーというか、まあ、ゲームって言ってますけどね、ゲーム・オブ・ザ・ロータス、そういうものになってるっていうのを今自分たちのチームで頑張ってやってるんだけど、
はいはい、
これ指輪物語だなとつまり、
はいはいはい、
なんか伝わりました今、
いやいや伝わりました
これ初めて人に言ったらなんかうまく言えなかったかもしれない。
いやいやいや、でもそうですよね。確かにまさにその柳拓仁夫と水木しげるがこう組み合わさったかのように、まあ新しい作品はこう柳拓仁夫と、まあ佐々木留さん個人じゃないけど、もしかして遠野ダオなのかもしれないですけど、で組み合わせた作品が今できてるっていう状態ですもんね。
いやもうね、今回はね6人のイラストレーターさんに参加してもらったんですけど、
おーすごい、
漫画家さん、イラストレーターさんか。
はいはい、いや
僕ね絵心がないからねあれなんですけど、ね、
はいはい、
いや絵が加わるとすごいんですよね。
いやそうですよね、確かに単純に文字、まあ、本として出来上がるだけじゃなく、うん、ちゃんとビジュアルで見える形で出てくるとすごい、うん、やっぱ見たことないですしね、その時代のものとか、う
ん、そう、かつまたなんかね一人で作れるもんじゃなくて、遠野物語のこうそこにある、
うん、
大河物語を、
はい、
もう発見創作しようってことなんで、もう一人じゃ絶対できない量なんで、まあそれをねみんなでこうしゃべりしながら、
はいはいはい、
あとは仲間も集めながらやってるわけですけども、
すごい。でもそのお話をしてるとやっぱりなんかすごい明治とかなんかそれぐらいの作品だけど、うん、今回は遠野大正伝なんですもんね。
いいこと言うね。
いやいや、なんでなんで大正なんだろうと思いました。
すごい嬉しい。すごい、すごい嬉しい。あ、さすがね、やっぱりミョンさん、やっぱ本一冊編集しただけあって。
はいはいはい。
この微妙な時代のズレにお気づきですね。
いや、はい。なんでだろうと思いました。
あの、もしその遠野あたりができた瞬間の、
はい、
時代の狭間を描くんだったら、その1908年が紀然と国男が東京で出会った年で、
はいはい、
で1909年が柳田国男が初めて遠野に来た年 でどっちも明治なんですけど、
はい、
そこを選ぶのがなんか普通なんですよね、
はいはい、
普通だし、よくある本なんかはその辺の時代取り上げてるんですけど、
うん、
今回は1926年、大正15年、
お、はいはい、
大正15年っていうと大正の終わりの年、
はい、
でその年の12月から昭和になるので、
うん、
うん、その昭和の始まりの年でありながら、昭和の始まりの年でありながら大正の終わりの年で、
はいはい、
まあ、それが1926年で、
うん、
あのゲーム・オブ・ザ・ロータスっていうのは雨と海と美代っていう3人の遠野三山 あの女神たちが、あの何回も生まれ変わっていて、その過去に生まれ変わった時代の記憶を取り戻していくって話なんですけど、
はい、
その3人が同時に過去に存在した時代として第2弾1926年が来るんですけど、
はい、
これね選んだ理由がありまして、
はいはい、お1926年なんだろう、全然分かんないですね、パッと考えても。
あのね、あ、そうなんですよ、全然、はい、あの大正の終わりの年だっていうこと以外にあまり有名な年ではないんですけど、
はい、
調べるうちにすごい魅力的だなと思ったのがね、
はい、
まずですね、この時柳田国男が3回目にして最後の遠野旅行をするんですね。
お、はい、
生涯最後の、
はい、
あの遠野旅行、柳田国男がおそらく、ね、51歳とかだと思うんですけど、でその時柳田国男がどういう状態で来たかっていうと、今で言うと柳田国男遠野物語のっていう風に、まあ、遠野の人はよく知ってるし、
はい、
あのよくね、どの書店にも、それこそ新刊書店で遠野物語を置いてない本屋なんか存在しないっていうレベルであると思うんですけど、この時は出版から16年、あの一度も増刷されずに、
はい、
最初に作った350部が売れて以降はもう誰も手に入れられない、
うん、
幻の本というか、ま、そもそも大ヒットしてたわけでもないというか、なんか好きな人が手に取って、まあ、何人か芥川龍之介とか何人とか泉鏡花とかが大絶賛してはいたけども、遠野でも読まれてないし、全国どこに行ったって手に入るわけがない、だって350冊しかないし、
そうです、ね、
今みたいな新刊書店の流通がないんだから全くないわけね。で、遠野物語が本当に有名になるのって1935年からなんですよね、
はいはい、
出版から25年経った、その時に遠野物語周囲っていうのが足されて、もう一回リイシューされて、はい、それで書店に並ぶようになって、 でさらにその後新潮とか岩波とかが文庫に収録して、それでやっと読むようになったんですけど、
はいはい、
で26年っていうのはもう全く誰も読んでない、
そっかそっか、はいはい、
時なんですよ。ある種最も有名じゃない時代と言ってもいいんですけど、
はい、
ではじゃあその時代にみんななんで柳田国男遠野を着て何してたかというと、
そうですね、
伊能香典っていう、
はい、
台湾研究のすっごい有名な人類学者民族学者が遠野にいまして、
はい、
年は柳田国男より上で、柳田国男はその伊能香典のことをこう尊敬してたわけですけども、
うん、
その人がその前の年1925年に亡くなって、
はい、
でその告別式というか追悼講演会っていうのをやろうということで、うん、ゆかりのあった人たち特に研究者仲間を中心として1926年にもう一回みんなが遠野に集まるっていう、
はいはい、
瞬間なんですよ。でその集まってる瞬間だから、
はい、
これはドラマが生まれると思ったってのがまず一つなんですね。
はいはい、
そうそうそう。でね、今回の遠野大賞典英語タイトルはあのザ・コール・フローム・遠野って言うんですけど、
はい、
あの遠野からの呼び声っていうタイトルなんですけど、誰が呼んでるかっていうと、あの伊能香典が呼んでる、この死んだ伊能香典がみんな呼び寄せたってことなんですけど、
はいはい、
あの伊能香典って知ってますか？
伊能香典、あの名前の漢字は出てきますよ。
あのあむしろそっちの方が そっちの方がすごい。
伊能香典も漢字は出てきます、はい、どこで聞いてたのか分かんないですけど聞いたことあります。遠野の人なんですね。
そう、遠野の人で、なんとか佐々木貴前よりもずっと年上、柳田国男もずっと年上で、はいはい、その人類学者民族学者で、その台湾研究で有名で、しかも日本でだけ有名なんじゃなくて、
はい、
台湾でも有名というか、
うーん、
むしろ台湾でこそ有名な人なん
で、ね、
でその人なんか大学者みたいな人で、なんて言うんだろう、時代的には柳田国男とほぼ同時代だから、南方熊楠とか諸橋哲司とかっていう、はいはい、
うん、
そういう大学者たちと同じような博覧狂気の人だったんだけど、
はい、
でね、遠野ではね有名だったんですよね。博物館とかにこうあるから、
うん、
僕小学校の時からよくそういうのを見てて、まあ、伊能香典っていう人がいて台湾研究で有名だったんだなっていうのは聞いてはいたけど、
うん、
なんで遠野から台湾にみたいな。
そうですね、確かに。
もうさ、それが遠野じゃなくて水沢でもさ盛岡でもいいけどさ、台湾ってさ東北からするとさ近くて遠いじゃない。なんか
そうですね、
全然イメージ湧かないでしょ、なんか。
はいはい。
だからそこですごいって言われてもなん
か本当ですね、
よく分かんなかったね。
うん、
でもやっぱり調べるとやっぱり理由があって、あの当時ね、その今からだいたい100年以上前ですか、110年とかね、120年とか前って、日本の領土って今と同じじゃない
ですよ。うん、はい
はい。その後いろいろ変遷はあるんだけど、なんとかな、まあ今だといろいろ国際的に問題になることあるけど、その台湾とか朝鮮半島とか、
うん、
あと満州とか、
はい、
あとカラフトとか、うん、その日本列島の近隣にあるところが、
はいはい、
なんか日本の領土だったでしょ、その侵略をしてね。
う
ん、
そうですね。
そう、なので伊能香典がなんで台湾研究を行ったかというと、あの当時あそこが日本になったからなんです
よ。なるほど、はいはい、
外国に行ったんじゃなくて日本に、
はいはい、
新たに日本の領土になったところに行ったんですよ。でどういう動機を持って行ったかというと、その台湾っていう場所にこう原住民がいたのね、
はい、
つまりその中国大陸から来た新しい人たちじゃなくて、もうずっとその台湾島に住んでる人たちがいて、でその、まあ、人類学研究に行ったんですけど、
ああはいはいはい。
でなんでそれに行ったかって動機がこう言われてハッとしたのが、伊能香典って遠野の人なんだけど、マインドとしてね彼が持っていたと言われてるのが、東北は3回中央に滅ぼされたっていう認識がある。
はあ、なるほど、はい。
一つ目なんだか知ってますか？
一つ目、いやもう僕が知ってるのはやっぱりそのアテルイが
でしょ、
はい、
でしょ、
当て類の時代のですよね。
それです、それが1回目、はいはい、それによって、はい、あのエミシ当時、
はい、
エミシと呼ばれてた国が、まあ、滅びたと、
うん、
であと前9年後3年の駅でも敗北をした、はいはいはいはい、でその後戊辰戦争ね、
うん、
その明治新政府が出た時にその徳川幕府側を味方してっていうか、あの岩手県のね、あの秋田もそうだけど、その明治新政府の側の方にこう敗れてこう3回こう敗北してるっていう、
はいはい、
だから末路わぬ民っていうかってね言ったりすることもありますけども、あの侵略されてきた一族民族、まあ、そういう土地柄のに生まれてる人だってこう認識がこうあったみたいで、
はいはい、
でそのカノリがそこの台湾に行くっていうのが、その原住民がいるわけじゃないですか。でそれがこれからその台湾とか中国とかたくさん人が入ってくる中で、
うん、
こう立場が弱くなるというか、
うん、
どちらかというとその昔エミシのように追われた子、
はいはいはい、
いなくなってしまうかもしれない人たちにこう見えたと、
うん、
その時に過去の自分のご先祖様とか地域のあれと今目の前で起こっている台湾の原住民の人たちの立場の弱さっていうのはこうシンクロして、それを研究してみたくなったっていう、は
い、
そういう動機があったそうなんですよね。
はいはいはい、確かにそう聞くとすごい興味が出ますね。
でしょ、
はい、出るでしょ、出ます、すごい気になります。
で足掛け十何年かな、あの時々3回ぐらい帰国してるんだけど、まあ、十何年研究して、まあ、その時こうマラリアって病気をもらって、で、まあ、治ってもそのそれ残ってるとかね、まあ、で最後遠野に戻ってきた時に、あのまあ、最後死ぬまで遠野に住むんで、死ぬ時はマラリアの再発で死ぬんだけど、
はいはい、
まあ、遠野で引き続きその台湾で研究した大量の情報みたいなやつをこう編集して本にしていくって作業をね、すごい膨大な量だからやってたんだけど、その時に柳田邦男がね、1回目1909年に、
はい、
佐々木貴善を訪ねて遠野に初めて来るんだけど、
はいはい、
なんか連絡ミスがあったらしくて、
はい、
あの貴善に会えなかった。で代わりになんかこの辺詳しい人いますよってことで、
うん、
その時に初めて伊能かのりと柳田邦男があって、
へえすごい。
で柳田邦男がそれで柳田邦男が伊能かのりにこう衝撃を受けるわけ、
はいはい、
とんでもない知識人がいるなと。でかつね、あの遠野物語の中にさ有名なの出てくるじゃん、山人って。
はいはいはい、
つまり山の中にいや日本国の国民じゃない、大和の民族じゃない、別の民族がずっと生き残ってるかもしれない、それが山人かもしれないっていう、
はいはい、
あの幻想っていうかを柳田国は持ってたと思うんだけど、
うん、
それと台湾原住民をよく調べてた伊能かなりの関心とスパークして、
はいはい、
それで先生ってなったらしいんだよね。
そっか、すごいっすね。連絡ミスでつながった出会いなんですね。でもすごい。
そうそうそう。で、まあ、その翌年に遠野物語が出て、
はい、
で350冊出て、まあ世の中的に大ヒットではないけど一部の人には衝撃を与えたんだけど、
うん、
その伊能かのりが実はその遠野物語にこうショックを受けて、
はいはい、
すげえもん書くやついるじゃん。あの去年来た、まあ、自分より若いからさ。
はいはいはい、そうですよね。
当時柳田国の35歳ぐらいだから。
はいはい。
あいつちょっとすげえの書いたじゃんみたいな感じになったと思うんだよね。
はいはい。
なったと思うっていうのは、すげえじゃんとはもちろんどこにも書いてないんだけど。
いや、はい。
その後に伊能かのりが遠野の草草っていう。俺流遠野物語を書き始める。
はいはい。
で、それがどういうふうな手法で書かれてるかというと、柳田邦男がこう文学的にあのコンパクトな、
うん、
歴史的事実っていうよりかは美しい文章で、なんか書いてるじゃん。
はい。
のに対して、あの伊能かのりは科学者っていうか人類学者だから、
うん、
その科学的記述を心がける、
はいはい、
その歴史的事実をちゃんと明らかにして年号とか誰がいつ何したって事実を大事にして書くって、うん、だからなんていうかな、文学性は低いんだけど今読むとすごくこう正しい情報がしっかり書かれてる、読み応えあるんだよね。遠野の草
草すごいですね。本当にすごいいい資料になりそうっていうか、
そういい資料なんですよ、うん、だから遠野三山の女神の話なんかも伊能かのりが書いたバージョンなんかは、
はい、
どんな言い伝えがあってどこの人がどういう行動をしたかみたいなのがしっかり書いてあって、で、ね、ところがね、井の香紀ってその生前それ書いた遠野の草草とか、
はい、
あと台湾の研究とかを出版できなかったっけ。ものすごい量があってまとめきらなかったってい
うのは、はいはいはいはい、
ただまあ原稿はねすごい書いてたんだけど、でその亡くなった後に告別式追悼公演をやろうって言って柳田国夫とかあと金田一京介、
はい、
あの国語学者あの辞典員さんのとか佐々木貴前とかが井上香里のお家に行ったらものすごい原稿の山があって、
はいはい、
もうこれを絶対出版するぞって柳田国夫は燃えて、まあその台湾文化史とかが今みんなが読めるっていうか台湾の人も読める形で出版されたりした。
はいはいはい。
まあなんかそれがね1925、6年の話だね全部。
なるほどなるほど、はいはいはい。
でこれは面白いなと思って。
面白そうっすね。すごい。でも井上香里について知ってその年のことを聞くとすごい本当に急に興味が出ますね。はい。
そう。でね、みんなその時ねどうしてたかっていうと、佐々木貴前は前の年に山口村の村長になってるんだよね。
はいはいはい、そっか、それぐらいの時なんだ。
そう、それぐらいの時で、はいはい、で柳田国夫は山の人生っていう連載を始めて、山の人生は岩波文庫で遠野物語山の人生っていうふうに併録されている作品、
はい、ありますね、はい、
それをやった年で、あとはお隣の宮沢賢治は、
はい、
春と修羅を出した後に銀河鉄道の夜の書稿を書き上げて、
はい、
でまだ出版前だから、ま、生前出版されてないですからね銀河鉄道の夜は、
うん、
銀河鉄道の書稿の話を近所とかの人とかに友達にしてた、
うん、
だから貴前は噂ぐらいは聞いてた、
はいはいはいはい、
ってことで、
はい、
今回のゲームザロータスのフレーバーテキストの中にも、
はい、
銀河鉄道の夜がちょっと出てくるんですけど、
おーすごい、そうですよね、なんかその年代でその人たちが出てて宮沢賢治のことやっぱりずっとこう頭の片隅で気になってましたけどやっぱり出てくるんですね、はいはい、
そう、宮沢賢治はねその前の年2年ぐらい前に花巻農学校の先生を辞めてるんです
、ね、おー、はいはい、
だからね、まあ、今ちょっとあの歴史的有名人 の話ばっかりしちゃったけど、ゲームオブザロータスっていうのは雨と海と美代っていう3人の女性が出てくるんですけど、その3人のうちあの雨っていう女の子は花巻農学校で宮沢賢治の授業を受けてたっていう設定で
登場する、はい、うわー羨ましいない
いね、羨ましい賢治先生、
賢治先生いいですね。
でももうね、そういうものがねいっぱいできるわけ。だからね、1908年にすると、あ、はい、1909年か、ちょっと17年前でしょ、
はい、
だから、ね、まずね宮沢賢治をその状態で出せないし、
そっかそっか、
でしかもね大正っていうのがつまり鉄道ができてるんですよね。
そうですね、移動できるというか他の人たちも集まれる
し、はい、鉄道ができたことによって銀河鉄道の夜ってファンタジー小説が書かれてるわけです。
あ、はいはい、
これってロード・ダンセーニとか J.R.R. トールキンみたいな、
はい
はい、指輪物語的なことなんですよ、
はいはいはい、
土着的な
そうですよ、ね、
こととスーパーファンタジーが結合してそういうものを生み出そうって思う時代背景がその時代にあったっていうことなんで、
うん、はい、
今僕たちがやってることとなんかこうスパークするそれ響き合う時代だなと、
はいはいはい、そっか1926年、いいですね、いやすごい、でもグッとやっぱ興味出ますね。
やってるよね、1926年って今が23年だからね、97年前、
うん、そっか、その時代の物語が、まあ、そのゲームオブザロータスの中で始まっていく。
そう、
うん、
まあ今はね物語というかあの設定時代背景を喋っただけだからね、
はい
はいはい、あの物語は一切触れてないんですけど、
はい、
触れてない上に隙間がいっぱいあるから、あの参加した人が作ればいいと思うんですけど、
はいはい、
とりあえずね1926年面白いっすよっ
ていいっすね、確かに、いやこれ井上香紀会になりそうなぐらい説明してもらいましたけど、やっぱすごいすごい、なんかそこぐっと興味出ましたね。でもそこをぐっと興味持つと、そのさらにこのゲームオブザロータス もうなんかこうどういう設定でとか、
そうね、
どういうものになってるのかがすごい興味も持ちます。
あのゲームオブザロータスってしかもあのお話ってフィクションの中だけの話じゃなくて、そのトークンを持って遠野を旅行するとまあなんか、
うん、
より楽しくなるみたいなこう仕掛けがあると思うんですけど、はいはいはい、今回ね登場するやつがね宝物館っていうのがあって、
宝物館、
宝物館っていうのがねちょっと地理に詳しい宮本さんに言うと、あの遠野市民センターの裏に、
はい、
茶色い真四角の2階建ての建物あるの分かります？
あ、はいはい、分かります。
市民プールの裏の駐車場のところ
に、はいはいはい、ありますね。
なんていうんだ、えんじ色の、
うん、
真四角のコンクリート像の建物あるじゃん、
はい、
あれ宝物館って言って、
はい、
博物館とかのものとか南部家の貴重なものとかを、まあ、収蔵してたようなところなんだけど、あれの建築が1925年
なんです、はいはいはいはい、
あの作品の前の年で、あれ遠野で最初のコンクリート建築の建物なんだけど、
へえ、
まあ、なんでかっていうと、あのあれだ、関東大震災の後に、
はいはい、
関東大震災を経験した左官屋さんが、
うん、
まあちょっと東京に住むの恐ろしいって言って、まあ、遠野に戻ってきて、
うん、
東京の技術を持って仕事開始して、
はい、
でその時に大きな地震とか火事にも耐えられるような宝物館を作ろうって言って、
うん、
作ったのがあの建物で、
へー、はいはい、
だすごいね、今でもね通じる近代的な建物なんですけど、
すごい、そんな情報まで手に入るものなんですね知れるものなんですね
そうそう、まあ、
すごい、
どこにでも書いてある
そっか、そうなんだ
どこにでも書いてあるんだけど、
はい、
あのあれって結構新しいそうな、50年ぐらい前かなって思うような建物、
なんかそうですね、あんまりこう特別なんか目を引くみたいな感じでもないというか、あんまりなんだろうぐらいにしか思わない
で、かつ100年前っていうと、まあ、みんなわらぶき屋根のでなんか暮らしてるみたいに思うじゃん、
うん、はいはい、
そんなことないわけよ、 そんなことないわけよ、
いや
100年前ってあのコンクリート像の宝物館があって、はいはい、電車でもう上野だ東京だから集まって、
うん、
みんな新聞読んで株の売買をするみたいな、そういう世界、
はいはいはいはい、
そのそうどんどんそうなっていく世界で民族学とかファンタジーっていうのを今やる意味があるんだと思った人たちが、
うん、
最初にもう創作意欲を大爆発させてる時代ですから
うわー、そっか、すごいな、本当にいいですね、いい時代ですね、
うん、もうそうね、なんかこれがねこれがねこう、
はい、
本を読んで、
はい、
こう思い浮かんだこう宇宙の、
はい、
まあなんかその1みたいなことですね、
はいはい、あ、なるほど、
その位置、ね、
確かにな、だってもっと広げられますもんね、
うん、
今回はみんながちょっと遠野に集結してるからですけど、
うん、
いろんな人登場させられそうですもんね、その海外、
うん、あ、そうそうそうそう、
そうですよね、ザワールドみたいな感じになりそう、
そう、ザワールドになりそうだ
そうですよね、
まあその1って言ったんですけど、じゃあその2で言うと、この間あったトーク&トリッキングみたいな、
はいはい、
鮭の伝説を遡る話っていうのも、
うん、
あれもその勉強の中で発見した1個の、
あ、そうなんですね、
まとまりなんで、
はいはい、
ですけども、うん、まあ、いつかゲームオブザロータスにも鮭の背中に乗った人が登場するかもしれませんむしろね、登場しないとおかしいですね、
そうですよね
そう、バラバラのエピソードの中に1本のあれがあって、
うん、
なんだかの理由によってそれをつないでるものが忘れ去られてしまって、
うん、
分からなくなってるっていうこと、
はいはい、確かに、でもそうっすよね、トーヌップとかその時の本当に伝説みたいなのってすごい面白そうですもんね、
ねえ、面白そうだよね、
はい、
なんでね、もうあれですね、僕あの民族学興味あるって言ったんですけど、
はい、
今では一周してファンタジーにだけ興味ありますね
すごい、なんか全然違う分野ですよね、本当に民族学とファンタジー、
でもね、同じところから生まれてる
んだ、そうですよね、
っていうことですね、
ちゃんと知識とかがないとむしろ創作できないですもんね、
うん、だからあれだね、でもね、俺今想 そういうつもりで喋ってなかったけど、当てるよう出したいね、いつかね。
いや、そうですね。ちょっと僕がそこにちゃんと協力できるように、うん、当てるよもぜひ入れたいですね。なんかでもその伊能香典の本もちょっとやっぱ読んでみたいなって思いました。なんか僕も結局気になってるところはそこっていうか、その原住民の人たちがどうだったのかみたいなことがすごい気になりますね。
その伊能香典が書き残している悪老とは何者ぞっていう文章があるんだけど、
へえ、ちょっとあるんだ。
何者ぞだったかな。ちょ、正確に言うと、うん、合ってた。悪老とは何者ぞって伊能香典の文章があるんだけど、
はい、
これがまああれですよね、アテルイのことだとすれば、
うん、
そのことを書いてるんだけど、つまりそこに行き着くんですよ、やっぱり。
すごい、やっぱりみんな気になって調べてんだな。
でもね、これ半端なく読みづらいからこれはね、ぜひその水沢のね、学芸員さんのサポートをいただいた方がいいと思うんです、
はい
はい、
そうですね。
あ、よかった。つまりね、そう、宮本さんが関心出てきたことと僕の関心があることがこうちゃんと合流しますから、
はい、あ、いや本当良かったです。なんかやっぱりシーズン2の時の僕の聞き手すごいやっぱ不安がられましたし
でもでも今あるでしょ、当事者性があるから。もう
当事者性がある、はい、多分僕もちゃんとレベルアップできてる感じ。ちょっと今日も聞いてて思いました。やっぱりちゃんとグッと興味持ててるなと思って、
うん、でしょ。だってあの、はい、水沢に引っ越した瞬間に悪老に興味が出るっていうのはさ、はい、近代化した瞬間に我が民族の言い伝えに興味が出るのとほとんど同じだから。
そうなんですよ。
宮本さんが近代化してたんだよ今。
はいはい、いや、そういうことですよね。だからすごい、ま、だから余計にやっぱり佐々木留さんの知識の量とか、こうやって創作してることとか、やっぱり富川さんとかすごいなっていうのがやっぱりだんだんやっぱちゃんと気づいてきたんで、今までただのほほんと近くにいただけだったんでそう、気づいてきました。いいなって、ちゃんと。
あ、よかった。あ、今日いい回だったどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後まとめとして、
はい、
感想を振り返ってみていかがでしたでしょうか。
はい、いやでもすごいゲームオブザロータス楽しみです。ちなみにリリースはいつ何日になるんですか。
ですね、11月30日から買えるようになります。
はいはい。
でかつですね、あの発売して終わりじゃなくて、年間通じていろんなイベントとか、
うん、
じゃあその大正時代の足跡をこう歩き回ってみようとか、
うん、
あとね、大正時代の足跡が遠野だけじゃなくて東京にもあるんですよ。
はいはい、へえ。
貴前が住んでた場所、柳田国男が住んでた研究してた場所とか、なんかそういうものをね歩き回ってちょっとお話できるような楽しい時間も作りたいと思っているので、うん、なんか一生楽しいプログラムにしたいなと思って。
わー、すごいいいですね。楽しみ、うん、また買うときはあれですもんね、ウェブサイトのページもあって、そこから、
そうですね、ゲームオブザロータスと検索していただくと買える方法が、あとは参加するディスコードのリンクとかね、あると思います
。いや、すごい楽しみです。なんかその設定のいいですね。なんか本当にすごい、あの今回理解できたので、うん、なんでその1926、なんで大正かみたいなこととか、あとそのイラストとかもすごい気になりますしね。
いや、すごいいいですよ今回。あ、今回もか、うんうん、
いやだってその登場人物たち、そうですよね、その登場人物たちのあれですもんね、イラストになってるから、
うん、
そうですね、すごい豪華ですよね。
はい、ぜひね概要欄から見てもらえればと思います。
はい、
じゃあ私からは、私の感想は、あの今日はあの伸び伸び好きなことについて喋らせてもらいました
はいはい、いやでもきっとまだまだあるでしょうね、はい、本当1年間のリサーチの内容が
すごいね。宮本さんがこう話しがいのあるリアクションくれるんで
いや気になります、僕も。てか本も読みたくなりましたし、いろいろ、
そうね、
はい、また教えてください。ぜひ
メディアヌップやってほぼ2年ぐらい経ってここまで来たな
ここまで来ました
深まってきたなっていう感じがしますね はい、
よかったです。はい、
はいはい、というわけで今回これぐらいにしたいと思います。
はい、
はい、お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
それではまた次回お会いしましょう。
お楽しみに。
おやすみなさい。
おやすみなさい。